どうも、ジゴロパンダです。今回はですね、口説きメカニズム、狙った女性を惚れさせる心理学というテーマで話していきます。どういうものかっていうと、女性を口説き落とす取扱説明書ということで、いろんな女性を口説き落としたい、ね、女性にモテたいっていう時に、いろんな欲望っていうのがあると思うんですよ。職場だったりとか、学校で狙っている、ね、魅力的な女性を、彼女とか、セックスフレンドにしたいとかね。あとはその性格とか、ルックスもタイプな女性を惚れさせて、イチャイチャできる恋人関係を作りたいとかね。巨乳とか、モデル系、美少女アイドル系、キャバ嬢系とか、いろんなタイプの女性と、ハーレムのように毎日セックスして派手に遊び回りたいとかね。ちょっとエッチな欲望だと、コスプレさせたいとか、SM プレイしたいとか、ね、オナニーさせたいとか。NTR というか、ネトラレプレイみたいなのしてみたいとか、パイズリしてほしいとか、ね、乱交をしたいとか、ね、イマラチをしたいとか、仲出ししてみたいとか、コックンプレイさせてみたいとか、地上プレイしたいとか、シックスナインしてみたいとか、いろんなAV みたいな、ね、エッチなプレイをしてみたいっていうね、欲望とかもあると思うんですよ。他にも、例えば女子大生とか、ね、清楚系、女優系、巨乳系、美乳系、ね、美尻系とか、いろんな自分なりの欲望っていうのがあると思うんですよね。ね、そういうね、セックス関係の欲望とかじゃなくても、デートとか、ね、セックスを満喫したいなとかさ、あとクリスマスとか、誕生日をね、一緒に過ごせる恋人が欲しいなとか、あと家事とか、ね、掃除とか洗濯やってもらったりとか、温かい手料理作ってほしいなとか、いろいろ、あると思うんですよ。で、そういったものを叶えるための、今回ね、方法について、話していきます。で、大逆転物語ってことで、やっぱそのコミュニケーション能力っていうのを高めるってことで、やっぱかなり一気に、人生ガラッっていうふうに、やっぱ変わると思うというか、僕自身も変わってね、そういうふうに変えてきたし、ね、僕自身はいろいろ教えたりとかしてく人が、ね、何人も今までいたわけですけど、そういう人もね、中には結婚したりとか、ね、普通に彼女を作ったりとか、ね、仕事でどんどん出世したりとか、ね、収入上がったりとか、いろんな部分でね、いろんなそのコミュニケーションを磨くってだけですごく大きなメリットを感じてる、ね、体感してきた人ってのはたくさんいるわけですよ。例えばですけど、ね、そのコミュニケーション能力を高めるってことで、結構ナンパしたいっていう人はたくさんいるんで、よく教えてるんですけど、街で見かける美女に声をかけて、楽しくデートをして、情熱的に求められるセックスができる、凄腕ナンパ師になってみたいとかね。あとはサラリーマンの月の手取り、だいたい30万とか、ね、40万とか、それぐらいの人が多いと思うんですけど、じゃあその金額を貢いでくれる、お金持ちの女性を確保して会社を辞めて、好きなことだけやって生きていきたいとかね。あとは職場とか、学校とかの集団の中で、自然とリーダーとか、ボスのポジションに入って、尊敬されて人気者になれる、高いコミュニケーション能力を手に入れたいとかね。あと会社員の方であれば同期とか同僚よりも出世してトップクラスの高収入を得たいとかね。こういうことが可能になってくるっていうことです。ジゴロパンダの惨めな過去ってことで、僕自身もすごく、臆病でね、内気な性格っていうのもあって、で、もちろんそのコミュニケーション能力もすごく低かったんですよね。それはもう結構小さい頃からなんですけど、自分から友達を作るのに声をかけれないとか、そこを内気だったんですよね。学校とかで、グループ分ける。例えば遠足に行くのにグループを分ける時とかにも、自分から声をかけたりとかして、そのグループに入ることができなくて、で、最後に余ったメンバーとして入れてもらうみたいな。そういうちょっと内気な性格だったんですけど、それを引きずったっていうのもあって、小中高、ずっと端っこですよね。お遊戯会とかみたいなのあったとしても、木の役とか、村人 A みたいな、すごく脇役みたいな感じの人生だったんですけど、で、そういう中から、モテる活動を始めたいなって思ってたんですけど、結局、最初は、当然ですけど、クリスマスとか、バレンタインとかあったとしても、一人ぼっちで孤独ですよね。で、可愛い女の子を連れて、街中歩く男の人とか見ては、嫉妬とか、殺意が芽生えたりとか、寂しくなるみたいな。そういう感じですよ。 もうネガティブな感情でいっぱいになるって感じですよね。まあ、仮にこう好きな女性に連絡をしたりとかしても、LINE を既読無視されたりとか、当時 LINE じゃなかったですけど、まあ、メールですよね。メール、まあドコモの方、i モードとか、まあそういう類のメールでしたけど、まあそれも無視されたりとか、あとはまあ告白をしても男に見えないっていうふうに振られて失恋したりとかね。こうせっかくデートできる女性ができても口説き方わからないので、相手を退屈させてしまって、二度とデートにつながらないとかね。結局何話したらいいかわかんないとか、結局どうやって女性を口説けばいいかわからないとか、やっぱそういうね、こういうまあ問題というか、まあ、そういうところでつまずいてて、結局せっかく出会いとか作れたとしても、全然次につながらない。セックスもできない。彼女にもできないとかね。ね、もちろんそのセックスフレンドにもできないっていう状態だったわけですよ。あとはこう、馬鹿にされるとか、ね、舐められるとか、まあそういったことがあったとしても、こう、ヘラヘラ笑って嫌われないようにごまかしてたと。まあ気が弱いからね。まあその気が弱い性格のために、本当もうそんな感じで、なんかこう、ムカつく先輩とかいたんですけど、まあ部活とかでもね、いたんですけど、こう、俺はもう彼女いて、みたいな。で、セフレもいるけど、お前は紐手感全開、童貞感って全然モテねえな、みたいなとか。あとまあ、社会人になってからも、まあ俺は高学歴で、高収入で、ハイステータスな男なのに、お前貧乏でしょぼくて情けないな、みたいな。まあそういったまあ、こう、ニュアンスとかで、まあ、馬鹿にされたりとかっていうことが、まあ、ちょこちょこあったんですけど、結局こう、ね、直接言い返せるだけの実績とかもないし、言い返したところでっていうのもあるから、本当にもう心の中で、もう舐めんなよみたいな感じでね、いつか見返してやるみたいな感じでずっといたわけですよ。まあ結局じゃあその原因って何かって時に、まあ口説ける方法を知らないっていうのが一番あって、大学生の時かな、一応まあその失恋したタイミングっていうのもあって、まあその時に、まあ、モテる男になって、ね、受けた屈辱をいつか晴らしてやるっていうふうに誓ったわけですよ。まあ当時はもう本当に全然何もうまくいってないような状態だったんで、まあ恋愛だけじゃなくね、人間関係もそうだし、ね、そういう、まあ他の面においてもなんかすごくね、スポーツとか勉強とかで誇れるようなものとかもなかったし、もうね、これ女性関係ぐらいは、ね、他の人よりもすごい楽しみきってやるみたいな。で、そういうのがすごくあって、で、結局のがやっぱどうしたら女性を口説けるのかってですね、イメージすらやっぱ分かんない状態だったわけですよ。もちろんその中でどうしたらいいのかっていうことを、まあ、考えて、まあ、恋愛の教材みたいなのを買ったりとか、なんか恋愛塾みたいなとか、まあ、今もたくさんありますけど、まあ、そういうのに入ってみたりとか、ナンパ講習みたいなのを受けてみたりとかっていうことで、まあ、ノウハウコレクターみたいな感じですよね。まあ、そんな風になってしまって、結局、なんかもう学んでもなんか答え分かんないなみたいな。まあ今だからこそ、まあわかるっていうのは、こう恋愛の仕方だったりとか、まあ女性の口説き方っていうのを知らない。本当もう赤ちゃんレベルみたいな。まあそういう状態だったから全然うまくいかなかったっていう。もちろんその職場だったりとか学校だったりとか、ね、友達とか先輩とか親から教わんないですよね。ね、例えば父親から、ね、こうやって女を口説くんだぜ、みたいなとか。ね、学校でも教わらないですよね。基本的にはね。まあそういうのはかなりレアなケースだと思うんですよ。まあ、だからこそやっぱこうノウハウを探しては学んで実践をしてもう失敗続きみたいな。まあ本当そういう感じだったんですけど、まあその中からまあノウハウを構築するっていうことをずっとね、やり続けて、やっぱ全然うまくいかなかったですよ、本当にね。結局その出会い方すら最初やっぱわかんなかったんで、例えばなんか出会い系の詐欺サイトみたいな。なんかインターネットとか、エロ本の裏とかにもいっぱいありますよね。ああいうのに登録してみたりとかして全然、まあ、会えないっていうか、もうそもそも男しかいない、桜しかいないみたいなサイトだったりとか。まあ、そういうところに登録してみたりとか。まあ、あとね、まあ、少しずつ、まあ、そういうふうに前向きに頑張って、というかね、まあ、そういうふうに行動してたんで、まあ、ちょっと男の友達とかもできたりとかして、一緒にクラブ行ったりとか。しても結局、ビビって女性に声をかけれないとかね。で、そうやって中で、まあ、でね、こう、まあ、稀にね、こう、デートできる女性とかもできたとしても、世間話して、全然仲深めれないとか。あと、ま、何人もデートしていくと、まあね、普通にうまくいく女性っていうか、まあ、それなりに関係が深まる時とかもあったんですけど、まあ、キスとか、普通にこう、家に連れ出して、ね、ソファーとかで、まあ、キスをしたのに、まあ、したいのみたいな形でね。まあ、当時僕が二十歳ぐらいの時にね、 その人が23とか4ぐらいだったと思うんですけど、なんか出会い系だった女性だったんですけど、まあしたいのっていうふうに聞かれた時に、まあ格好つけてっていうか、なんかまあビビってたんでしょうね。で、まあ別にっていうふうには言ってしまって、なんかこう中途半端な態度してしまって、まあその先に行けなかったりとか、まあ本当まあたくさん失敗してきたんですよね。まあその中でまあ失敗続きで、もうなんか諦めようかなとか、もう不安だしみたいな、もううまくいかないんじゃないかなっていうふうに思ったこともたくさんあったんですけど、まあここでね、諦めたら30歳、40歳になろうと、まあ孤独な独身の童貞じゃないかなとか。まあそういうまあ絶望感というか、そういうのはこう想像できたんですよね。まあだからこそこう前向きに行動し続けて、結局、例えばまあ学生の時から僕始めましたけど、じゃあ社会人になったらもうね、余計に女性との出会いもなくなるし、時間もないし、口説き方もわからないし、で、コミュ力低いから職場とかでも舐められたりとか。で、それで出世もできなくて、ね、50代とかになっても年収300万円台だったりとか、で、同期の子50歳とか、ね、こう出世コースだったりとか、ね、起業して成功してる人とか、まあ、優雅な生活してて、ね、美人な奥さんとかとね、可愛い子供とかと、ね、楽しく過ごしてるのに、で、自分は生涯独身でコンビニ弁当を死んだ顔で食って、まあね、唯一の趣味が AV でオナニーとか、ね、格安風俗とか、ね、それなんかまあ惨めな感じになるんじゃないかなとかね。まあ、いろいろ考えたりとかして、結局ね、恋愛関係っていうのは自分からやっぱ行かないと手に入らないなっていうふうにやっぱね、やっぱ想像つくと思うんですよ。で、僕自身ももちろんそういうふうに想像してて、やっぱこう不安だったんで、もうやらざるを得ないなっていうか、もう義務ですよね。やらなければやばいみたいな感じがあったんで、まあね、行動し続けたんですよね。で、出会い方を学んで、デートするチャンスを、まあ、手に入れても、まあ、振られたばかりだったんですけど、まあ21歳の時に童貞卒業できて、大学の後輩だったんですけど、で、そこからね、まあ、いろんな出会いを求めて、まあ、1年ちょっとぐらいで、まあ、30人くらいの女性とセックスをして、まあ、調子に乗ったりとかね、まあ、なんかちょっとコツを覚えてね。で、あとまあ、そこからね、いろいろ、まあ、他にももっともっと、ちょっとね、いろんな恋愛したりとか、まあ、不倫したりとか、まあ、いろんなことがあったんですけど、まあ、その中でこう、女性との関係性をコントロールできなくて、なんか、運頼みみたいな、うまくいくかいかないかとかもそうだし、まあ、彼女になるかならないかとか、付き合っても振られたりとか、ね、付き合いたいのに、本当はね、こう、セックスだけで終わってしまって、ね、振られるとかね、こうなんか、逆にセフレ扱いされるとか。で、まあそういうのとか結構重なったりとかしてて、まあ一回ね、こう思いっきり、まあ極めてみたいというか、で、女性と遊んでみたくて、まあナンパ修行っていう形で、本当にもうそれだけ、女性関係だけ求めるような。で、そうやって頑張ってみようと思って、まあ札幌に引っ越したりとか、東京に引っ越したりとかしたんですよね。まあ、そこからもう24時間、もう金酒女の日々ってことで、まあ、最初にはまあ札幌から始めたんですけど、で、その後に札幌でね、ある程度ナンパやってて、で、まあ東京とかでやっぱりこう凄そうな人がたくさんいるんだなっていう、なんかいろんなね、インターネットとか見てたらあったんで、まあ行ってみたんですよね。で、まあ行ってみて、まあいろいろこう、いろんな人に会ってみたりとかして、その中で最終的に行き着いたのが、なんかこう、ナンパのグループがあったんですよ。そこはなんかこう、ビジネスとか一切関係ない、ほんとなんか、情報交換だけしてるようになったりとか、まあ、たまに一緒に遊んだりとかしてるようなグループだったんですけど、まあ、最低100人切りがこう、入会条件で、で、あとなんか推薦者がいないと入れないっていうなんか謎の グループがあったんですよ。で、そこに入って、まあ、普通にもう周り見たら、まあよくあるなんか1000人切りとかも普通に当たり前だし、ほんと中にはなんか毎年1億円以上貢がしてるような、まあほんともうプロの紐というか、ね、そういうちょっと下水人もいたりとか、あとまあ有名な芸能人をこう彼女とかセフレにしてるとか、なんかこうアイドルグループの女の子が彼女だったりとかね。まあそういうなんかグループがあって、まあその中でまあいろいろとね、まあ1年、2年弱ぐらいかな、まあいろいろ、まあ先輩らに、まあ教えてもらったりとかしながら学んで実践、学んで実践みたいな形でしてって、で、その中でこうナンパスキルっていうのを一通りマスターした後に、まあホスト生活ですね。まあよりこう、ね、ハイレベルなノウハウってのあるのかなっていうふうに思って、まあホストを始めたんですよ。で、毎日よく浴びるように酒を飲んで、まあもちろんそのグループっていうか結構大きなグループだったんですけど、まあその中で、まあね、先輩のホスト、まあホスト界ではですけど、すごく有名な、ホストとかの先輩たちからいろんなノウハウを教わったりとかしていく中で、ね、女性を惚れさせる方法だったりとか、 美女との出会いを量産する方法だったりとか、ね、スムーズにセックスへ誘導する方法とかで、まあ、いろんなものをまあ構築してたっていう感じですね。で、結構なんかホストしてたっていうと、なんか酒強いのかなって、ね、思われるんですけど、すごく僕自身酒、もうビール一口飲んだら今はですけど、本当もう顔が赤くなるレベルの弱さなんですよね。で、それをこう週に6回ぐらい毎日のように飲んでたんで、まあ量で言うと本当ビールありますよね、普通に例えば。まあ、朝日のスーパードライとか、ね、普通に、まあ、発泡酒とかでも、ね、ありますよね。ああいう350とかの缶。最低やっぱ10本以上飲んでましたね。で、あと、まあ、強烈とか、まあ、基本強烈とかを飲むんですけど、ホストクラブって。最初のそのセットっていうか、最初に飲めるお酒としてね。まあ、そこからもちろん好きなものとして、まあ、高級酒として、まあ、ルイ13世とか、ね、あと、シャンパンだとドンペリとか、まあ、そういうの、飲んだりとかしてて、もう美味しいとかじゃないですよね。本当だだだ飲んで飲んで吐いて吐いてみたいな、なんかそういう感じで繰り返してて、もうかなり体に負荷はかかったなっていうような、それはまた2年ぐらいかな、ちょっとしてみたいな形で、まあかなり、もう自分なりにはストイックにやってきたかなっていう感じですね。まあそういう中で本当もう13年間ですよね、なんだかんだ言って。で、初めてね、こう失恋して恋愛ノウハウを学べんでっていうね、まあ、童貞卒業っていうところで、まあ、当時18ぐらいから始めたから、まあ、2年ぐらいかかりましたね。で、そこからも出会い系だったりとか、合コンとか、クラブナンパとか、ね、職場恋愛とか、まあ、一般的な出会いで女性経験を増やしていく時期が、まあ、そこから2年ぐらいあって、で、その後に札幌と東京でナンパ修行生活ですね。まあ、札幌1年ぐらいで、東京やって2年弱ぐらいかな。で、3年ぐらい。そしてその後に歌舞伎町でホスト修行ですね。で、2年ぐらいやってって感じで、で、その後に、まあ、一途に、まあ、普通に彼女作って恋愛したりとか、あとは、まあ、恋愛を教える仕事とかですね、まあ、そういうのを通して、だいたい、まあ、13年間ですね、本当に恋愛の研究、ね、コミュニケーション研究、心理学の研究っていうのをやり続けてきました。で、まあ、その成果としてなんですけど、まあ、本当にね、いろんな女性と出会ってきて、ね、デートした女性っていうふうに考えたら、まあ、少なくても数千人はいるし、まあね、セックスをしたとかっていう部分においても、まあ、少なくても300、400とかはいると思うんですけど、まあ、数えてないんで知らないですけどね。LINE 一本で家とかホテルに来てエッチできる都合のいいセックスフレンドっていうのは、まあ、20人以上いたりとか、あと女性からね、まあ、統計するとですけど、まあ、軽く多分3000万以上とかは、まあ、女性側から、まあ、貢いでもらったりとか、女性とこう付き合ってて、まああなたとずっと一緒にいたいとか、結婚したいとか、子供欲しいとかっていうふうにまあ求められるぐらい惚れさせたりとか、ね、ストリートナンパだけで出会った女性で、まあこれやってないとはまあわかんないと思うんですけど、まあ多い時は1日に12連れ出ししたりとか、1日5足できるようになったりとかね。要するにその、1日、普通に活動してたら12連れ出して、まあデートするっていうことなんですけど、街中で声可愛いなと思って声をかけて、その女性とデートをするとか。そしてまあ、そこのままエッチしたりとかすることもあるし、また、ね、そこで、まあ後日、また会ってっていう形、まあ女性側のタイミングとかもあるからね。まあそういうんだったりとか、まあ一日あとね、5人5足っていうと、例えばその街中で女性を声をかけて、その日にすぐエッチをするっていうのが、ね、よく、まあ業界用語では即っていうんですけど、それはまあ5人ですね。1日に街中で声をかけてセックス、街中で声をかけてセックスっていうのを5回でき、ね、したりとか、っていうことが、まあ、できるなって感じですね。まあ一応ね、あんま載せたくないんですけど、まあ恥ずかしいですし、あんま載せたくはないんですけど、まあ写真としてまあ、当時こう、まあ仲良くというかね、まあちょっと付き合ったりとか、まあちょっとお気に入りの子とかのちょっと写真っていうのが少し残ってたんで、まあ一応証拠としてね、まあ嘘くさいんで言葉だけ見るとね、ちょっと写真とか載せとくんですけど、まあこういう感じで、まあいろんな女の子と遊んだりしてましたよと。あとはまあホスト時代の写真ですね。左側これ確か高額なシャンパン入れてもらった時のやつなんですけど、確かなんかドンペリだったと思うんですけど、まあこの、まあ女の子が結構使っててくれて、初めてのお客さんだったかな。まあそれで写真残ってるんですけど、確かなんか30万ぐらいのシャンパン入れてもらった、だったかな？確か2、30万ぐらいの。っていうのだったりとか。まあ一応、まあお店の なんかランキングみたいなのがあって、まあその中でこう、まあ上位の一定以上の売り上げがあって、10番以下の人とか、で、お店の店員30人ぐらいとかキャストいるんですけど、まあ10番以下とか上位だと、まあ、ナンバーっていうふうに言われるんですけど、一応そういうナンバーとかには入ってたりとか、あとはまあ一番、まあいい時でもまあ3番目ぐらいとかっていう感じかな。まあほんのすごい実績があったわけじゃないんですけども、一応ご飯は食えてたっていう感じですね。で、右側のタワーマンションっていうのは、これ当時、まあ、紐生活した時に、まあ、住まわしてもらってたタワーマンションですね。まあ、某西新宿の某マンションなんですけど、まあ、知ってる人は、不動産とか好きな人は知ってると思います。その窓というかね、その玄関口で。という感じで、まあ、いろいろとね、やってきて、まあ、これは本当自慢話したいわけじゃないんですよ。ここまで話してきてね。なんでこういうこと言ったかっていうと、その実際に試した上での話だっていうことを理解してほしくて、まあ、こう何度も言ってるんですよね。ほんとダメダメな時期があって、失敗続きで童貞卒業して、ナンパやって、ホストやって、一途に恋愛してっていう形で、ほんと色とも、ほんとにね、十何年間とかって、まあありとあらゆることっていうぐらいね、やってきてて、もちろんもともとね、すごい、ね、20年、30年って、そういうね、生活をしてる人もいるとは思うんですけれど、普通にね、それなりに経験をしてきて、実際に試した上で構築した話ですよっていうことをね、理解してほしくて話してます。で、出会いの増やし方、女性との会話の仕方、セックスへ誘導する方法、ね、彼女にする方法、ね、セフレにする方法、ファッション、ナンパとか、もう本当にそういうのを、まあそういうの全然ダメな時から本当に構築してきましたよってことを本当分かってほしいんですよね。まあ、だからこそやっぱ見て思うのは、本当にいろんな恋愛の本だったりとか、インターネットであるノウハウだったりとかね、こう出回ってるノウハウの本当99%は現実的に使えないもんばっかりなんで、本当選んだ方がいいですよ。本当にね。こういうのって13年前からあるんですよ。今なんかツイッターとかでなんかノートだったりとか、なんかいろんな情報ありますよね。情報商材みたいな感じだったりとか。いろいろあるわけですけど、ナンパに関してね、セックステクニックがどうのこうなとかね、会話、モテ会話みたいなのか、口説き方とかっていっぱいあるんですけど、ほんと13年前からあって、レベル上がってないですからね。面白いぐらい。多分他の業界っていろいろあると思うんですよ。その不動産のね、投資のノウハウだったりとか、ね、いろいろ、まあちょっとわかんないですけど、そっち側はね、株のノウハウ、ビジネスのノウハウとか、なんかいろいろあると思うんですけど、ほんとこの業界に関しては本当上がってないんですよ。実際見てきた人ってなかなかいないと思うからわかんないと思うんですけど、本当上がってないんですよね。で、むしろ多分ね、その参入してきた人が増えてると思うんですよ。今って SNS とかで簡単に人と交流できるからね。そういうノウハウとしてはレベルむしろ下がってると思う。もうレベル低すぎて多分もう本当詐欺的だと思います。で、効果出るか出ないかってわかんないんで、こんなの。ね、例えば顔がいいとか、あと行動量を増やせば絶対うまくいくもんなんですよ、実際のところ。で、まあ本当にね、ネットで結構有名な塾っていうのが、まあいろんな本出してる人とかで有名な人の塾とかでも、ね、そういうところに参加してきましたっていうのが結構流れてくるんですけど、なんかこう、女性の無意識に訴えるんですとかって言って、なんかこう上から目線のキャラクターとか、あとなんかすごく優しくしたりとか、そういうキャラクターをなんか4つぐらい組み合わせて、これはスパイが使ってる NLP の技術なんですとかって言って、話聞いてたら絶対使えるはずないんですよ。やってる人見たことないしね、そんなこと。まあ、無意識にはやるよね、その上からとかっていうのとか、まあ、ある程度合わせてはいくんですけど、そんならいろんな、僕自身、ね、多分一般の人よりもそのホストとかもやってたし、そういうね、ナンパ系のグループとかも入ってきたから、多分よほど、ね、一般の人に比べると相当モテる人とかに会ってきたわけですけど、そんなのやってる人いないですからね。そもそもスパイなんてそんなの使わないから、普通に諜報員、そういうのと交渉で使う技術だから、スパイが交渉するわけないじゃんとかね。なんか突っ込みどころ満載だったりとか、もう変なとこばっかなんですよね。なんか色黒にして、日サロとかに行って、なんか体鍛えてどうのこうのとか、そんなのリターン低すぎるから、ほんと他にやるべきことってもたくさんあるし、なんかもう変だなってやっぱすごく思うんですよね、見てて。でまともな人から考えたりとか、常識的な人が考えたら、ちゃんと冷静になったらね、多分そのノウハウの、悩んでる時ってやっぱ冷静になれないから、僕自身も冷静になれなかったし、あ、こういうナンパで千人切りすげえとか言って、まあ当時の僕はね、まあ19とか20歳ぐらいですけど、まあうぶかったんで、ね、やっぱそういうのにすごく、あ、すげえみたいな。あ、人生めっちゃ変わるんじゃないかみたいな。 とかやっぱ思うんですけど、実際まあそんなこともないんですよね。別にナンパはナンパでっていう話なんで、まあそれだけじゃ人生は変わらないですけどね。っていうふうにとか、まあいろんなこう見ると、なんか口説ける確率100%とか見るとマジでみたいなとかやっぱ思うんですけど、実際そんなことないんですよね。もっと現実的な話なんですよ。女性を口説かないっていうのはね。まあこれでもいろいろ話しても仕方ないんで、まあここからどんどん話してはいくんですけれど、女性を惚れさせる答えを発見ってことで、じゃあ僕はこれからね、話す、ジゴロパンダ式の恋愛ノウハウは結果が出るっていうふうに自信を持っている理由っていうのが、例えばその人体の構造って基本的に変わらないと思うんですよ。あとまあ地球が存在するとか、川が存在する、海が存在するとかっていうのも、ね、普通にそういうふうに、もう、普遍の原理っていうかさ、こう、誰でも理解できる話ですよね。それと同じレベルの話なわけですよ。女性がセックスする相手の男を選ぶルール。女性が彼氏にする男を選ぶルール。尽くす価値のある男だと認識するルール。女性が結婚したいなっていうふうに男を選ぶルールとかっていうのは普遍なんですよ。そういう一定の法則っていうのが存在してるわけですね。それを、まあ、これから話していくってことです。まあ、例えばその肉体の構造としても、まあ、目の位置だったりとか、いや、心臓の位置だったりとか、手足の数だったりとか、金玉の数とかっていうのは、まあ一般的にはもうあなたもそうだし、あなたの友人、あなたの父親とか、一緒だと思うんですよね。こう目の位置が、目がね、あなたの足の裏にあるとか、心臓が頭の後ろにあるっていうふうになったら、まあそれはまあね、奇形だったりとか、多分長生きもできないと思うし、もう本当にね、妖怪とか化け物って呼ばれるような話ですよね。まあそれぐらいもう、基本的に原則というか法則ってのがあるわけですよ。まあ例えばですけど、まあこういう図があって、まあ恋愛の原理原則、その上にモテる男のマインド、恋愛の戦略、モテる男の行動パターン、恋愛テクニックっていうふうに、まあ段階になってるんですけど、まあ下からこうやって積み重なっていくもんだっていうふうに考えてほしいんですよ。まあ恋愛の原理原則、モテる男のマインド、恋愛戦略っていうのは基本的に普遍。その上のモテる男の行動パターンとかテクニック。それっていうのは、まあその上に積み重なってるもんだってことですね。で、失敗続きの人ほどとか、世の中で売ってるノウハウっていうのは、この恋愛テクニックとかモテる男の行動パターンばっかなんですよね。だから根本的に理解もしないし、なんか常にずれてるし、なんかテクニックってなんかすげえ、なんかすごく見えると思うんですよね。こういうフレーズを話せば、みたいな。あ、マジで？みたいな。あ、俺にもできるかもっていうふうに思いやすいと思うんですよ。だから失敗しやすい。なんかさっき言ったこう NLP の技術がどうのこうのとかもそうですね。それってのは、この恋愛テクニックのところですね。テクニックだけ学んだって、その使える女性というか当てはまる女性、その女性によって通じる通じないって違うんですよ。これやればやるほどわかるんですけど。で、女性も性格が違うし、女性のね、過去とか経歴も違うし、この人間男と女ってのも違うし、まあ、それぞれいろんな特徴ってのがあるわけですよ。それに合わせていかないといけないわけですよね。で、5段階の恋愛ノウハウってことで、まあ、今話した部分なんですけど、恋愛の原理原則、それってのは心理学とか本能とか脳の構造とか成功哲学とかそういう部分ですね。そこからモテる男のマインド、思考パターンだったりとか、目標とか信念とかそういう部分。自分自身がどうあるのかってことですね。で、その上で恋愛の戦略ですね。口説きの戦略、惚れさせる戦略とかそういったものがあって、ここまで普遍ですよ。で、その下に、さらにこう、モテる男の行動パターン、まあ、会話の癖、デートのエスコートの習慣だったりとか、キャラクターとか、これもすごく大事なんですけど。で、もう一番上の表面的な部分に恋愛のテクニック。一つ一つの行動とかトーク、心理テクニックとかですね。こういったものがあるってことです。で、僕自身の考えとしては、一度学んだら一生使えるノウハウを、ね、そこから学んだ方が効率的だと思うんですよ。で、うまくいかない人ってのは本当面白いぐらい、こう恋愛テクニックばっか学んでるんですね。だから、いや本当に10年、20年とか、なんかナンパ歴10年ですとか、ナンパ歴20年ですとか、モテたくて婚活10年してますとかっていう人でも、うまくいかない人ってのはたくさんいるんですけど、それってのは恋愛テクニックとかだけ学んでたりは、4とか5ばっか学んでるんですよ。これ本当面白いんですけど、これもうビジネスとかでも全部そうなんですよね。 で、うまくいってる人っていうのは、ね、原理原則とか、そういう自分自身のマインドだったりとか、戦略とかっていう、まあ、ほんと変わらないものをちゃんと抑えてるんですよね。基本っていうものをね。これスポーツでも楽器でも全部そうなんですけど、ほんとそういう法則っていうのが物事にあるんですよ。それから学んだ方がいいんじゃないのかっていう、まあ、提案ですね。で、最強の恋愛ノウハウってことで、もう彼女とかセフレを作り放題、最短コースで美女とセックスできる、イケメンとかね、金持ちの男を圧倒できる。で、これの結果につながるノウハウだけを凝縮した最強の恋愛システムとして、まあ、今回ね、口説きメカニズムっていうノウハウを公開することにしました。だお金、時間、体力の無駄にせずに最短コースでモテる男になるってことを目指してもらうためのカリキュラムですね。じゃあどういうカリキュラムなのかっていうと、まあ、2020年7月に行ったテレセミナーですね。まあ、何人か呼んで、その時のセミナーを録音した内容になります。まあ、最初に、まあ、ゼロ部ってことでチュートリアルですね。まあ、MP3 の音声で1時間10分、PDF のレポートの13ページってことで、本当基本の基本ですね。まあ、こういうふうにこの教材使いましょうみたいな話を話します。で、その後に一部、恋愛と人生の成功者が持つ共通点っていうところで、まあ、本当原理原則的な、まあ、こういうルールがありますよっていうところを、まあ、1時間11分ですね。それは音声。で、PDF レポートで28ページあって、で、次に2部ですね。女性が男に自動的に惚れるスイッチっていうところで、女性は、ね、どうやったら男に惚れるのかっていうそのスイッチですね。そういうのがあるんですよ。こういう男に対して女性は惚れる、女性はセックスをしてもいいと思う、彼女に、ね、なってもいいと思うっていう、なんかそういうスイッチがあるわけですよ。それを、まあ、音声で2時間28分、ね、PDF レポートで68ページにわたって話しています。で、第3部で女性を惚れさせるアクションプラン。じゃ実際にどうしてれば女性を惚れさせることができるのかっていう、まあ、もっとね、行動ですね。もっと戦略的な部分について話していってます。それも MP3 音声で3時間32分、PDF レポートで96ページですね。で、合計8時間21分の MP3 音声、PDF の205ページっていうことで、まあ、結構ね、ボリューム大きくなってしまってます。で、まあ、視聴のシステムっていうことで、まあ、どういうふうに視聴すればいいのかっていうと、まあ、MP3 音声なんで、まあ、スマホとか PC とかタブレットとか、ね、ありますよね。iPhone とか、こう、Android 系のとか、まあ、何でも聞けます。それをダウンロードして聞いたりとか、あとその会員システムっていうか、まあ、その会員サイトがあるんで、そこから、ペッとこう、クリックを、ね、ログインをして、クリックを押せば、視聴できるにもなっています。であとその PDF のレポート資料ってことで、まあ、こういう感じでね、こういう、まあ、文字で、まあ、その要点を読んだりとかっていう形の学習もできます。まあ、どっちにしろそのデータとして教材を渡しますとね、いつでも24時間視聴可能です。ね、録音した音声を配るっていう形ですね。あとダウンロードして、まあ、あの iPhone とかの iTunes とかありますよね。まあ、そういうとこだったりとか、ね、そういうスマホとか、あとパソコンとかで、いつでも視聴できます。あとはね、その通常時間、さっき言ったように8時間以上になってしまってるんで、すごく長いですよね。だからその要約だけ話した、そのショートバージョンっていうものも今回特別に作成しましたんで、もう3時間で全てのそのノウハウっていうのをインストールできるようになっています。これすごくそのね、まあ復習に使ったりとかしてもらえたらなと思います。あとはその会員サイトへのログイン権利ということで、まあさっきも話しましたけど、その会員サイトあるんで、まあこういう感じのね、これもパソコンバージョンなんですけど、まあ、スマホバージョンでも、もうちょっとこう縦長になるかな、なるんですけど、まあ、そこからね、ログインをして、まあ、教材の視聴だったりとか、特別教材のプレゼントを受け取ったりとか、バックナンバーの視聴とか、問い合わせフォームの使用とかを行うことができます。で、効率的な学習モデルってことで、まあ、どういうふうにね、こう学習を進めていけばいいのかっていうと、まあ、基本的にはその、さっき言ったように、こう、理論ですね。基本的にその、普遍の理論、女性を口説く上で、これを抑えとかないと話にならないよっていうかね、もう抑えとかないとすげえ非効率な学習になっちゃうよっていう理論を話していくんで、何度もこうね、聞いてほしいんですけれど、まあ、その際にね、こう、効率的な学習っていうことで、僕自身だったらこういうふうに学ぶよっていうモデルなんですけど、まあ、ステップ1として、iPhone などのスマートフォンに、口説きメカニズムの MP3、音声ですね。それをファイルをダウンロードして iTunes とか あとはそのね、Google Play Music とかいろいろありますよね。そういうのに入れておく。で、その次として、まあ通勤中とか通学中とか、ね、電車内とかと、なんかね、歩いてる時とかありますよね。まあそういう時のまあ移動時間とか隙間時間に30分と時間を決めて、で、スマートフォンに入れた駆動機メカニズムの音声を聞く。で、ステップ3で、ね、例えば30分だったとしても、その通常バージョンで8時間21分。それは501分なわけですよ。例えば16日間、2週間ちょっとで聞き終えるわけ。そして、ショートバージョンであれば3時間なんで、だいたい180分ですね。それであればもう1週間もかからずに、だいたい約6日間で視聴し終えることができます。例えば毎日1時間を聞くんであれば、ね、普通に通常バージョンでも8日間、ショートバージョンであれば3日間っていう話なんで、まあ、こういうふうにね、ちょっと継続して短期集中で聞いてもらえたら嬉しいかなと思います。あとその仕事終わりとかにスタバとかドトールとかのカフェでコーヒー飲んでくつろぎながら視聴するっていうのもすごくまあ優雅な時間でおすすめかなと思います。結局そのね、女性の口説き方とか意味不明とか、ね、失敗パターンにはまって失恋し続けるとか、あとまあ恋愛ノウハウって山ほどあるから、で、その情報過多で混乱してしまうっていう状態にはまってしまうっていうのはすごくお金も時間もね、体力も無駄だから、その無駄を可能な限り減らしてリターンが最大化することに、まあ、集中する、ね、時間、体力、集中力、お金とか集中するっていうのが、最もやっぱ大事な成功法則だと思うんで、本当にこの基本的な部分ですね。なんで、まあ、ここからまず本当押さえてほしいんですよね。じゃないとなかなかうまくいかないと思いますね。じゃあ他の教材との違いってことで、まあ、他の教材っていうのは僕以外との違いってことですね。まあ、ジゴロパンダが、ね、出している講座情報と、あとまあ他の人が出している情報との違いってことで、それっていうのは3段階の恋愛ステージを踏まえた内容っていうのが1つ目ですね。多くの女性と出会い、遊び、女性を知るっていうのが1段階目。で、その後に女性との恋愛をする。で、家族を構築するっていうのが、まあこういうふうにね、段階を踏んで教えてるんですけど、で、多分その世の中に出回ってる情報ですね。他の人の恋愛講座として最も多い層っていうのは、まあ、セックスをするだけとか、やりもく系に終始してるっていうのが結構多いかなと。で、それっていうのはやりまんにしか通じない心理テクニックだし、体験人数だけを増やすっていうふうにやっぱなってしまうんで、例えばなんだろうな、なんか直方でどうのこうのみたいなとか、なんかありますよね。やって5分でどうのこうのとか。普通に考えてわかると思うんですけど、常識的なね、人であればわかると思うんですけど、それはもういい、かなりのやりまんなわけですよね。だから僕自身もありますよ。もう出会って5分どころか出会ってね、10秒でやるとか。やろうよ、いいよ、みたいな。脱がしてやるみたいなとか。っていうのもありますよ。本当そういう子もいるんで、もうちょっと10秒言い過ぎかもしれないけど、本当は1分とかね。全然いるんで。まあそんな子とばっかやっても仕方ないですよね。まあ本当そういう経験積んでもいいと思うんですけど、そんなことばっかやってても何も意味ないですよね。もちろんね、トークとかさ、まあ、そのコミュニケーション能力も伸びないですし、ね、自分のね、人間性とかね、新しい体験っていうのも積めないし、本当に意味がないんですよね。そういうのって。続けてても。だからもちろんその最初の経験としてやってほしいんですけど、本当に意味がないってことを、もうちゃんと冷静に考えてほしいんですよね。で、あと逆にその真面目な恋愛系のノウハウっていうのも、まあ、これもこれで問題で、例えばその童貞の人だったりとか、全く恋愛経験ない段階の人とかに、その恋愛ステージですね。例えばその女性となんか信頼関係を築くにはとか、なんかそういうことばっか話したりとか、ね、愛情を深める、愛情を伝えるとかってことばっか話したりとかしても、やっぱちょっとずれてるわけですよ。もちろんその最初から例えばね、その素晴らしい女性に出会うってこともあるかもしれないですよ。まあ、よくありますよね。例えばそのね、芸能人とかでも、ね、高校時代から付き合ってた人とね、付き合って、もうそのまんまずっとこう、ね、その女性とだけいい恋愛をしていくっていうことも、まあ、なくもないと思うし、いや、全然あるとは思うんですよ。可能性は低いと思う。で、特にその僕らっていうのはもう恋愛にうまくいかないから僕の話も聞いてくれてるし、僕自身も恋愛でうまくいってないから、ね、たくさん行動して、ね、たくさん学んできたわけですよね。そういう人間にとっては、そのね、いきなり彼女を作るどうのこうのとかっていうのは早いと思うんですよ。まずいろんな女性を知らないといけない。女性とはどんな女性なのか。じゃあ自分自身はどういう女性がいいのか、合ってるのかとか、ね、いろんなパターンを知っていかないといけない。自分自身の口説きのパターン。 で、根本的なコミュニケーション能力を上げるっていうのもそうだし、いろんな女性を知っていかないといけないっていうのもあるし、ね、理想的な女性とは何だろうとか、でもそういうのは分かんないと意味はないですよね。あと女性心の理解もね、浅いとか、ね、女性として、ね、接した経験も少ないっていう段階の人には、ね、そういう人には一途な恋愛ってのはまだ早いと思うんですよ。それはもうその先かなっていう。それは2段階目以降ですよね。で、そういうふうに人間の成長段階っていうのを無視して恋愛ノウハウがすごく多いなっていうふうに思うんですよね。教材講座とか、まあ、塾みたいなの全部そうだけどね。一個一個歩んでいくのが大事かなと思ってます。まあ、次、違いの二つ目として、真面目で理論的な内容ってことで、まあ、僕自身、その素直で、そういう気持ちで、やる気さえあれば誰でも望む女性関係を手に入れてほしいっていうふうにやっぱ思ってるんで、そう考えてね、講座とかプログラムを作ってます。だ一つ一つのね、理論を本当丁寧に解説して、再現しやすいようにじっくりと丁寧に解説しているんで、まあ、ボリュームはその結果多くなってしまうんですけど、そこはすごく、まあ他の人と違うかなっていう。まあ見てたらすごくボリューム少ないんで、まあ結構あっさりって感じですよね。あとまあ他の人としてはまあ心理テクニックとかトークフレーズとかファッションとかにまあ終始しているケースが多いので、まあテクニックは使えるんですよ。間違いなく。でもテクニックだけ覚えるのはやっぱキリがないわけです。さっきのこう普遍なね、法則とか、ね、やっぱ持ってない人はそのテクニックとか行動パターンとかだけに終始しているっていうふうに言ったように。で、ジゴロパンダ自身はですけど、本当すごく無駄っていうのが嫌いなんですよ。そのお金の無駄とかも時間の無駄とか労力の無駄に関しても全て読んでね。だからあなたに対してもそうですけど、本当に無駄なことをしてほしくない。無駄なことを学んでほしくないわけですよ。だから年齢、キャラクター、ルックスレベルに関係なく、誰でも一度学べば一生使えるノウハウとか理論だけを丁寧に論理的に教えてるって感じですね。まあ、次3つ目として、こう恋愛だけじゃなくて男として強く生きていける教育ってことですね。で、僕自身はこう運営する恋愛講座っていうのには、ね、普通に10代とか、ね、20代とかの若い世代を学んでくれてるわけなんで、で、その人たちはこれからの日本を背負う、ね、世界を背負っていく若い世代じゃないですか。そこでなんかその、直方がどうのこうのとか、ね、やりもくみたいな、なんか変な子ばっかりにとかね。そういうことをね、そういう女の子ばっかり相手にしてたら、まあ、こっちも病むし、ね、長い目で見るとすごくマイナスなんで、やっぱ恋愛、人間関係、仕事、健康っていう、こう、ね、人生の中大事な項目で、ちゃんとね、成功していけるような、ね、ちゃんとそういうものを、ね、大事なポイントをちゃんと学んでいけるような教材カリキュラムを組んでいます。だ魅力的な男になること、強く生きていける人格形成。まあ、それがテーマですね。あとは、生きるのが楽になるっていうのもそうかな。やっぱその人間関係とかコミュニケーション能力がやっぱ上がればかなり生きてくるの楽になるんで、まあそういう風になってほしいかなと思ってます。まあ僕自身がね、その辺で悩んできたからっていうのもあるんですけど、まあだからこそやっぱそのジゴロパンダの講座っていうのはステージ1からステージ3まで上がっていくのに必要だから、男として頼りがいのある人格を手に入れるとか、高いトーク技術、コミュ力を手に入れる、強靭なメンタルを手に入れるといった、まあ自己成長とか、魅力的な男になるっていう要素が強い講座になっています。まあ、他の教材との違いっていうことで、まあ、他の人のね、恋愛講座としては、まあ、その結局その恋愛テクニックとかトークフレーズ、ファッションとかにやっぱ終始してるケースが多いわけですよ。何度も何度も言ってますけど、まあ、やっぱそれだけはやっぱ学ぶのってすごくね、覚えるのもそうだし、学ぶのもやっぱキリがないんで。で、やっぱ見てたらそうですけど、なんか結局その恋愛経験とか女性をモテたいと思って経験がね、もう3年とか、もうひどいと1年とか、やっぱ少ないのに教えてる。もうお小遣いが欲しい、金が欲しい、もう会社員辞めたいとかね、なんかそういう感じでやってるから、やっぱ本質が見えてないっていうやっぱ人がすごく多いかなってやっぱ思います。本当もう素人はあまちゃんって感じですよね。だからこう世間の多くの講座ってのは、もうセックスすることだけに終始してるってものがすごく多いから。あとね、一般のこう人間関係で弊害が出る、もう悪いマインドを教えてることがすごく多いんで、例えば、そのルックスレベルの低い女と経験を詰めとかね。で、そこから、最初そこから始めて、こう、ルックスレベル上げろとか、女性を見下すとか、ね、女性を重要視しすぎるとかもそうだし、あと、まあなんか女性を性奴隷化するとか、貢がせるとか、なんか合鍵をもらうとか、ね、ちょっと前流行ってましたけど、そういうのとかなんかもう、 ちょっと弊害が出るようなマインドですよね。世の中の半分女性だし、やっぱそういうね、女性に対してそういう扱いをしてる男を見たら、まあ大体まともな男は離れてきますよ。あ、こいつやべえなってなってね。そう、だからまあ変なやつばっか集まってくるし、まあそれでいいならいいんだけどね。まあそうなってほしくないなと思って、やっぱそういうのはよろしくないかなと思ってますね。結局自分と似たような人間ばっか集まってくるもんなんで。まあまあまあどう見ても良くはないですよね。で、この口説きメカニズムに関して、主張してはいけない人ってことで、まあどういう人が主張しないでほしいかっていうと、まあ今言った部分と同じなんですけど、まあ、女性のことはセックスの道具にしか見えない。ね、そういうふうにしか考えたくないとかね。まあ、女からは財布と穴だけもらえたらいいんだよとか、女ってバカだから適当に扱えばいいんだよとか、女性は見下した方がモテるんだよって、まあゲスな方ですね。まあそれはもう僕とはもう価値観合わないので参加はやめてください。まあ、講座聞いても無駄じゃないかなというか、まあ、逆に悪用されても困るし、まあ、いろんなね、方法を話してるんで。まあ、多分結局はもうその女性とたくさんデートして、セックスして恋愛してほしいっていう目的は、ね、こう、その彼女とか奥さんを運頼みで選ばずに、いろんな女性を知った上で理想の女性を選んでほしいとか、あとその恋愛とかナンパを通してコミュニケーション能力、男の魅力、人格形成とも通して仕事とかね、人生、自体をね、こう充実させてほしいっていう思いから作ってるんで、もうちょっとその辺意味が違うし、目的も全然違うんで、その表面だけ見るとすごく一緒に思うかもしれないんですけど、ね、例えば、表面だけ見ればね、たくさんの女性と出会ってセックスしてるだけなんで一緒ですけど、中身が全然違うんで、じゃあその中身って何からできるかっていうと、そのね、女性に対する価値観、ね、女性観とか恋愛観とか、ね、その考え方で全然変わってくるんで、そこちょっと合わない人ってのはやめてほしいかなと。参加しても無意味じゃないかなって思うんでね、参加しないでください。逆にじゃあ主張してほしい人っていうのはっていうことで、まあ参加条件の一つ目として、たくさんの女性を相手に、ね、デートとかセックスを楽しみながらいろんな女性を知って、最終的には理想的な女性と出会って真剣に交際をしたいっていう人ですね。で、参加条件の二つ目として、人間心理、女性心理、行動心理、会話術、NLP とかを学んで、男としての魅力、コミュニケーション能力、人間的な魅力を高めて仕事で活躍したりとか、ね、社会に貢献したりとか、人間関係全般をこう良くするのに役立てたいっていう人だったりとか、あとはそのね、恋愛活動とか、ナンパ活動を通して、いろんな女性とか仲間との出会いを経験して、自分を成長させていって、人生を充実させたいっていう人ですね。まあ、世の中にはまあいろんなテクニックとかたくさんあるわけですけど、結局まあその身長高いとかね、まあ、顔の骨格がイケメンだとかっていう、その、まあ、そこでこう元々のね、ルック素材が良くないと、ね、無理でしょっていうことを言う人もいると思うんですけど、本当にこういうのを一個一個ね、話してやっていけば必ずうまくいくようになるんで、まあその中でね、こうセックスをするとか、ね、可愛い彼女を作るっていうとね、欲望を達成するだけじゃなくて、ね、死ぬ前の人生は毎日楽しんで、男女問わずに人間関係を充実させて、ね、仕事でも活躍して意味のある人生にしてほしいというふうに考えてるんで。まあ、それってのはこう僕自身がですけど、本当にこう友達もゼロだし、家族とのね、本当家族との関係も本当に最悪で、ね、親とかもね、喧嘩三昧だし、ね、包丁振り回してたりとかもするし、まあ、包丁じゃないけども、ハサミで刺されたりとかしたこともあるし、なんかもうあんまもう、全然うまくいってないというか、あんま家庭にも居場所がなかったりとかね。もちろんそのコミュ力とかも低いから、学校にも居場所がないとかね。で、自分自身ね、自身に対して自信もなくて、もう鏡見るのも嫌というかね、自分の顔も大嫌いというぐらいね、まあ、自己肯定感というか、まあ、それも低かったりとか、もう自分が嫌いだったんですよね。あとこう何しててもね、もう退屈で、もう怠惰というか、なんか人生に対して希望が見えないみたいな、まあ、そういうね、まあクソつまんないような状態だったんですよ。まあ、その中でまあ生きてることに対して希望見えずに、まあなんか生きててなんか意味あんのかなっていうか、まあずっとね、死んだ方がいいのかなっていうふうなね、絶望してた時期とかもあったんですけど、まあすごくね、こう自分に正直に生きるっていうことから、かなり大きく変わったんで、まあそういう人がね、ね、一人でも多く増えてほしいと思って話してるんで、まあこのね、まあ教材だけじゃないんですけど、まあ他の教材も全部そういうふうにね、思いで作ってるんで、ぜひ役立ててほしいなと思います。で、無料で提供っていうことで、 まあ、昔すべてなんですけど、まあ、無料で提供してた時期もあったんですよ。だけど、こう、無料コンサルとかしたりとかしても、結局なんか実践してくれないとかね。結局その人に対して、その人の性格とかね、恋愛経験値に応じ、ちゃんとね、応じて無理させないように、ちゃんとプランとか立てても全然実践してくれないとか、教材とか渡しても全然聞いてもくれないとかね。しまいにはクレームつけてくるとかっていうね、もういい加減な人とかもいたりとかして、まあ、やっぱ僕自身もなんですけど、結局はそのね、まあ感情はあるんで、まあ人間なのかパンダなのか知らないですけど、まあそこあるんで、やっぱそのね、参加者の質とか、ちゃんと実践をしてくれるとか、報告してくれるとか、やる気があるかとかってだけでも、かなり僕自身の仕事のモチベーションも変わるんで、まあ無料はあんま良くないなっていうふうにやっぱ思ったんですね。実際やってみて。やっぱさ、参加費やっぱもらった方がやっぱやる気のある人がやっぱ集まるんで、まあ有料で基本的にコンサルとか教材提供とかもするようにできるだけしてます。まあ最初にそのお試しとしてってことで、まあ無料ね、そのメルマガとかブログとか、まあそういうものに関してはまあ無料でやってるんですけど、基本的にまあ講座に関しては有料でやってます。特にそのコンサルに関しては無料でほぼやらないですね。で、あとはそのビジネス自体もなんですけど、結局資金ないと継続できないんで、まあ生活費もそうだし、ね、こういう資料を作ったりとか、資料ね、それ自体もそうだし、まあ広告費とか会場費とかも全部コストだし、まあチームメンバーとかに対する報酬とかもそうだし、まあデザイナーとか、ね、プログラマーの方だったりとか、ね、あとまあコーディングするとかね、サイトのウェブのコーディングですね。あと、まあ税理士さんとか弁護士さんとかね、そういう方たちへの、こう、報酬っていうのももちろんあるんで。ね、そういうのがやっぱないと、こう、継続ができないんで、やっぱ有料でやっています。で、通常サービスの価格としてなんですけど、僕のセミナーって大体2時間で安くだいたい3万以上って感じで、で、8時間のこう、セミナー音源なので、だいたい参加費は10万ぐらいで、いいんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。で、この教材っていうのは、本当あなたが生きてる限り、本当使える理論なので、非常にリターンが大きいんで、全然10万円でもコスパ最強だと思ってるんですよ。で、その実際に他の人の教材とね、やっぱ聞いたりとかしてる人はわかると思うんですけど、全然10万で、まあこれか、まだ聞いてないかわかんないと思うんですけど、全然10万円で、っていうか、普通に10万で足りないんじゃないかな。普通に数十万レベルだと思いますよ。それぐらいの内容です、実際。だその自己投資っていうふうに考えてほしいんですよ。で、投資って何かっていうと、結局その数字の大きさじゃなくて、投資したものに対してどんだけリターンを得られるのかっていう思考でちゃんと判断してほしいんですよね。その時間、労力、で、金額、お金とかもそうですけど、そういったものを投資してどんだけリターンを得られるのかっていう思考で全部判断してほしいです。まあ、これからも全部だけどね。じゃあ10万円あれば何ができるのかってことで、まあ、合コン1回参加するのは一体5000円だとしたら、そして、あと、出会い系アプリの使用料で1回3000円ぐらいが多いですね。3、4000円ぐらい。じゃあ、クラブの入場料1回2000円だとしたら、じゃあ10万あれば合コン20回できるし、出会い系は3年できるし、クラブは50回できると。まあ、ただし、まあ、考えてほしいのは、まあ、口説けないと意味はないし、タイプな子と出会える保証は全然ないってことですね。出会い系とかはやっぱね、なんか合う合わないとかっていう人も結構いるんですけど、まあ、僕ストリートナンパとかそういう対面でナンパするの怖いんでネットナンパしますみたいな人がいると思うんですけど、全然タイプな子とか、まあ、可愛い子とかやっぱ少ないですよね。まあ、仮にいたとしてもなかなか人気だったりとかね。まあ、そういうのもあるし、まあ、ストレートとか対面だとね、たくさん出会えたりとかっていう風にするように、結局その、どんな出会い方であってもそうなんですけど、例えば合コンとかでもそうですけど、結局競争ですよね。ライバルの男たちもいてもそうだし、やっぱ可愛い子の取り合いにやっぱなりやすいしね。そもそも相手にされないっていうのもあるだろうし。結局その意味ないわけですよ。そのものにできないとね。結局は。まあその口説けないと意味もないし、タイプな女の子と出会える保証もないってことですね。あと、例えばそのデート代でも考えてほしいんですけど、一般的なコストって大体女性におごったら1回5000円から1万円するし、割り勘でも大体3000円ぐらいと思うんですよ、1回ね。じゃ例えばじゃあその、20人とデートすればだいたい10万円ぐらいって感じかな、イメージとして。でもそれも結局その口説きが成功しないんだったら時間とかお金とか労力全てが無駄なわけですよね。だもちろんその出会いを増やし経験を積むっていうのもすごく大事なんですけど、結局のところ一つ一つのその女性を口説く確率、成功率を上げていくっていう戦略がない限りは全てが無駄になるわけですよ。時間もそうだし、お金に関してもね。 それをちゃんと早い段階で知ってほしいってことです。で、僕自身のルールとしてなんですけど、まあ、価格の10倍の価値を提供するというふうに常に考えてて、じゃ女性を口説いて惚れさせるメカニズムっていうものを丁寧に解説した教材って多分世の中にないと思うんですよね。今のところ。まあ、唯一と言えるぐらいレアな情報ノウハウで。じゃあそれであればあなたが狙った女性を惚れさせて彼女にするとか都合のいいね、セックスフレンドを作るとか多くの美女と遊びまくれるっていうふうに、そういう結果得られるとしたら10万円でも安くないですかってことを考えてほしいんですよ。で、10万円って費用だとでも参加できる人とか、まあ、すでにね、ジゴロパウンドのことね、信用できる人とか、あとね、現在に貯金がたくさんあるとかね、まあそういう人しかまあ参加できないっていうのはちょっとあれかなっていうふうにやっぱ思ったんですよね。まあ今回はね、価格の100倍以上の価値を提供したいなと思ってて、やっぱいつものね、最低の価格だとやっぱ3万円以上とか、やっぱするんですけど、やっぱ僕自身もすごくお金なかった時期っていうのはすごく長くて、やっぱ経済面でやっぱ苦労してきたわけですよ。コナンパとかホストのね、下積み時代とかもそうだし、もう年収100万以下ですよね、基本的に。まあ、北海道の時の下積み時代とかであれば、もう家賃1万円のボロアパートだったりとか、あともう一軒家で、ね、本当家賃1万円の一軒家で暮らしてたこともあって、本当幽霊出そうな、なんか築100年みたいな。で、風呂場もお湯出ないから、すごい寒い時とかってやっぱマイナス20度とか行くんですよ。マイナス20度とかあれば、普通に外とか出たら、普通にね、ちょっと髪、ちょっと濡れてる状態とかでね、外に出るだけで、普通にもう5分10分したら凍り出すぐらい。もうそれぐらい寒いんですけど、まあそういう中でも、ね、お風呂ないから、体をこうタオルで拭いて、キッチンのこう洗い場ありますよね。茶碗とか洗うところ。そこに上がってチンコと洗ったりとか、あと髪の毛洗ったりとか、っていう状態だったんですよね。まあそのキッチンのとこだけお湯出たから。まあそういうぐらいなんかいろんな、ね、本当お金ない時期っていうのはすごくあって、で、今回に関しては特になんですけど、もう恋愛、女性の口説き方、ナンパ、コミュニケーションの会話とか、本当すべての土台となる教えを徹底的に解説した教材なんで、まあ一人でも多くの人に手に入れて、ね、ちゃんと主張してほしいなっていう思いがあるんですよ。あとは僕自身の教材をね、購入するのが初めてとか、まあ、今までね、こういったノウハウ系の教材を購入したことがなくて、うさんくさい、騙されそうとかね、不安な人もいると思うんで、今回ね、お試し価格ってものを含めて、特別に700円で手に入れることができるようにしました。これかなり安いですよ、今まで。こんな安いのは売ったことないですね、今までね。すごくお得かなと、僕は思います、これは。ね、中身とね、対しても。もう安すぎるんでね、正直やっぱ値上げの予定ってのもあって、もう全く儲かんないです、これは。3万円とかでも全然誰もクレーム言わないぐらいの内容なんで、で、100本、700円だと100本入れても7万ですよ。生活できないんで、家賃にもならないですよ。まあだからこそ、こう一定数の、まあ購入者が出たら、まあ僕も儲けたいんで、一気に値上げをしていく予定です。まず1700円とか、2700円とか、4700円、9700円っていうふうにね。だからこそ、一番お得な価格で手に入れることができる今っていうね、最高のタイミングで、こういう決断した方がおすすめだと思います。で、100倍というふうに考えたら、例えばね、7万とかですね。価値的には。それを700円手に入るっていうふうに考えたらすごくお得ですよね。で、僕自身もそのね、副業とかでやってるわけじゃなくて、これで生活してるんで、やっぱ少なくてもやっぱね、月の利益とか100万とかないとやっぱきついんですよ、普通にね。全然将来に進んでいかないっていうのがあるから、ね、生活費もあるし、社員の教育もあるし、いろんなこうウェブ系のシステムへの投資とかもあるし、自己投資とかもあるしね。もう全然ちょっとこれじゃやっていけないわけなんで、もう値上げはもうどんどんしていきます。なんでね、本当にパッパッと決断した方がいいと思いますよ。で、さらになんですけど、今回、まあ、さっき言ったみたいに、あんまこうね、こういうのを買ったことがない、教材とかをね、買ったことがないって人とかもいると思うんで、あとも中身見ることもできないんでね。その中でやっぱ不安な人ってやっぱいると思うんですよ。購入に対してね。まあ、女性を口説くの必須レベルの教材なんでね。まあ、だから購入から90日以内にサポートセンターまで返金の申し出メールを送っていただければ、参加費を全額返金します。じゃあどういうふうにね、返金をすればいいのかっていうと、まあ最初にウェブセミナーを購入して内容が不満足だと感じましたと。で、そして会員サイトのトップページに記載されている返金申し出フォームへ ってのがあるんで、ログインしてもらうとね、そこをクリックします。で、そして、そこに必要な情報っていうのがあるから、それにこう、記入力をしてもらって、で、返金の申し込みフォームに必要情報を入力し終えたら、確認と書かれた青いボタンがありますんで、それを、で、内容を確認して問題がなければ送信っていうのをクリックしてください。そうすると、まあ、あなたのね、メッセージを確認次第、だいたい2週間とか、まあ、場合によっては、まあ、1ヶ月はかかることもあると思うんですけど、あなたの銀行口座へ700円を返金します。でも、ちょっと手動で確認してるんで、これに関しては。なんで、ちょっとね、時間かかることもあると思うんですけど、まあ、そこはご了承ください。で、振込手数料に関しても、こちら側で負担しますので、あなたにはね、1ミリもリスクはありませんってことですね。あとね、その教材とかサービスの改善のために、まあ、返金の場合はその3項目ぐらい簡単なアンケートがあるんで、それにはね、ちょっとご協力お願いします。あと、ま、心配としてなんですけど、まあ、多分その家族とか友人になんかバレたくないっていうかね、まあ、ちょっと恥ずかしいじゃないですか。女性の口説き方学んでるっていうのはね、まあ、そういう思いをしたくないって人もいると思うんで、ちゃんとね、バレないように徹底的な個人情報管理、セキュリティで守っていきます。例えばその銀行振込の場合は、まあ僕自身のね、本名として、まあ小島啓太っていう個人に送金したことしか情報としてはわかりません。まあ出ますよね。なんか誰に振り込みましたとか、そこにしかわからないんで。そしてあとそのクレジットで払った場合に関しても、クレジットカードの決済システムのケースね、その場合は、カード明細には PayPal 円っていうふうにしか表示をされません。あとね、その教材のデータとして、口説きメカニズムの教材と MP3、それか PDF とかのデータとして、あなたの方にこう届けするっていうね。して、それでね、視聴するっていう、まあ、形式なんで、そのスマホとかね、パソコンを見られない限りは全く問題ないってことですね。だ受講がバレる可能性があるケースとしてはなんですけど、一つ目が、まあ、口説きメカニズムに登録をしてあなたのメールボックスを見られる。その、まずそのメールであなたの方に送るんで、まあ、購入をしましたと。で、その後に、まあ、ここから会員サイトの方に入れますよとかっていうふうな、なんかいろんな送るんで、それをまあ見られるってことですね。あとはそのね、二つ目がスマートフォンに、とかね、まあ、パソコンとか、まあ、そういったものに入れた音声教材ですね。それを直接聞かれる。まあ、それに関しては僕の方で同行するってことはできないんで、まあ、そこだけ気をつけてもらえれば、普通にね、問題なく誰にもバレないですね。まあ、決済関係は基本的にまあバレないっていうのと、あとはその教材のデータに関してはデータであなたに送るんで、まあ、それをまあ他人に見られないようにちゃんとしておけば大丈夫ってことですね。じゃあこの PayPal ってそもそも何ってことで、まあ、知らない人とかもいると思うんで、まあ、話しておくんですけど、まあ、僕自身はね、こういう、まあ、少人数のスタッフで運営しているビジネスなんで、まあ、全ての作業をね、僕自身やるのはちょっとあれだし、ね、自社でね、そういうふうに全部作る、ね、システムを作っていくっていうのも大変なんで、基本こういう外部のサービスを使ってます。じゃあ、PayPal っていうのはこう、まあ、知らないって人もいると思うんですけど、まあ、個人情報取られるのも怖いとかね、あると思うんですけど、まあその決済代行サービスの一種です。まあ、PayPal 口座っていうのがネット上に作れて、その中で口座間で移動ができるっていうものですね。まあ、簡単な、ね、ネット系の銀行みたいな感じで考えてみたら分かりやすいと思うんですけど、まあその中で、まあクレジットカードでの送金とか入金もできるっていうことです。で、銀行のその振り込みに関しては、その銀行、ゆうちょ銀行とかでやり取りできるんですけど、そのクレジットカードに関しては PayPal っていうものを使ってて、あんま、このオンライン系のなんかビジネスとかね、こういうね、詳しい人は知ってると思うんですけど、まあ知らない人はまあわからないっていう人も多いと思うんで、まあ軽く解説するんですけど、本当世界的に有名なアメリカの大企業で、まあ、ユーザー数本当1億人以上軽くいて、まあ世界で190カ国、25カ国以上の通貨に対応してます。まあイーロン・マスクっていうなんか創業者がいるんですけど、まあこれもテスラ自動車とか、あの電気自動車で一番今有名な会社だったりとか、あとスペース X って言って、あの宇宙船のロケット開発ですね、民間の。あの、ZOZO の前園さんでしたっけ、あの人が、なんかその会社に乗る権利をなんか何千万とかで買ったみたいなとかで、もう結構日本で有名になりましたけど、まあそういう起業家の人が作ったものですね。あとはまあそのソフトバンクとかと、PayPal Japan っていうような、合弁会社とかも作ってたりとかするような、 本で、まあ世界的に本当に有名な大企業なんで、まあそんないい加減なことはしないというかね。まあ万が一ってことはまあ少なからずね、どんなものでもそうですけど、リスクゼロっていうのはないわけですけど、基本的にはもう本当に世界最高レベルのセキュリティを誇ってる会社ですね。で、その中でもビザ、マスター、JCB、アメックスとかっていうふうに、まあほとんどのクレジットカードに対応してますんで、まあそれでまあ支払い情報をこうね、受けたりとか出したりとか、ね、お金関係のやり取りとかは全部ペイパル内で行われてます。まあ、僕自身のね、本には、あなたのクレジットカードの情報も残りませんし、クレジットカードの支払いの場合も、まあ、ペイパルっていうふうに出るんで。まあ、その中でね、個人情報が流出したりとか、売られたりとかして、迷惑メールとか詐欺メールが届くってこともありませんので、ね、安心して使ってもらえたらなと思います。最後にまとめますと、まあ、女性を口説いて、惚れさせるメカニズムですね。それを最速最短コースで学べるセミナー音声ですね。で、教材の内容としてはなんですけど、まあ、セミナー音声のプログラム、合計8時間21分。そして、セミナーのレジュメですね。その資料が PDF で205ページ。で、さらにそのセミナー音声のショートバージョンですね。もっと要約だけをこう学べるっていう、最短というかね、ほんと時間短く、ね、復習したりとか、で、学べるっていうのが、約3時間。そしてあとは会員サイトへのログイン券ですね。それは700円。税込みですね。で、それを手に入れることができます。そしてさらに90日間の全額返金保証もついているという、もっともありえないような内容ですね。まあ、買わないのがというかね、手に入れないのが意味がわからないっていうレベルのオファーになっています。で、チャンスは平等に存在するっていう話をさせてほしいんですけれど、こうチャンス自体はあなたのものにできるかどうかって、やっぱ常にやっぱ準備にかかってるっていうふうにやっぱ思うんですよね。で、僕自身もなんですけど、本当好きな女の子に振られて、まあその時思ったわけですよ。19歳、18歳かな ?18 歳、19歳ぐらいの頃なんですけど、もうこんな辛い思いしたくないなっていうふうに。まあだからこそ、もうモテる男になっている。モテる準備をしておこうっていうふうに思ったわけですよ。で、まあそこからなんですけど、まあ僕自身、こう童貞だし、ね、デート経験もゼロだし、ね、そういう、ね、人付き合いも苦手だから、その教えてくれる人もいないしっていうところで、まあいろんな教材とか、探してみたりとかしたんですけど、まあ自分が満足できるレベルの教材とか見ないし、で、もちろんその師匠とか先生とかもいないから、まあ、結局その恋愛の学習を仕方なく独学でやっぱ進めてきたわけですよ。で、無駄な時間とかお金とか労力とか投資して、もうたくさん損してきたわけですよね。本当に。ね、もうお金って言っても、まあ何百万とか、まあ時間で言っても何年も、ね、本当損してきたんですけど、まあ当時のまあ僕であれば、本当に今この口説きメカニズムに出会えば、まあ最短ね、コースで、そして短時間で成果を出せたと思うんですよ。まあこれはなかったおかげで、ナンパとかね、ホストの世界に入って、本当たくさんの実践経験を積んで、成功ノウハウを構築するしかなかったわけですよね。だからこそあなた自身にはですけど、本当にもう、まあ、僕と同じ失敗をして、まあ、大切な時間とかお金をこう失ってほしくないなって、やっぱすごくそういう思いを込めてね、この口説きメカニズムってあなたにお届けする、お渡しするっていうふうにね、決めて作ったんで、まあ、ぜひ役立ててほしいなと思います。こうユダヤの格言ですね。まあ、ユダヤ人って言いますけど、まあ、イスラエルの方に今メインで住んでて、まあ、世界的なまあ、成功者が多いわけですよ。で、そこのまあ格言であるのは、人に知識がないのは良くない。足で急ぐ者は道に迷うってことで、まあ、どういう意味かっていうと、まあ、成功している先輩とかね、その先生とかにちゃんとね、知識を得て、時間とか労力の無駄を省いて合理的に最短ルートで成功を出そうぜって意味ですね。まあ、独学でね、こう無駄な時間とかお金とか労力を投資して損をするんじゃなくて、多大な経験でね、ちゃんとこう蓄積された成功ノウハウを最初に学んだ方が効率的じゃないかっていう話ですね。まあ、たぶんみんな知ってるような成功者たくさんいますよ、ユダヤ人だと。例えばマイクロソフトの創業者のビル・ゲイツとかもユダヤ系ですし、あとはグーグルの創業者のラリー・ペイジとか、あとフェイスブックのね、創業者の、ね、マーク・ザッカーバーグとかもそうですし、あと科学者のアインシュタインとか、芸術家のピカソとかもユダヤ系、もう実際血も入ってますしね。まあ、ユダヤ教ってのを信じればユダヤ系っていうふうに言われたりとかするみたいですけど、 まあ、実際に、まあ、こういうふうにいろんな成功者がいるってことですね。まあ、肉体的なものっていうよりも、その知的活動の成功者ほど、やっぱユダヤ人がすごく多いというふうに言われてて、まあ、そのユダヤ系の経典だ、タルムードっていうのがあるわけです。そこに、その成功する秘訣っていうのが、まあ、その宗教の中で教えられてるんですけど、そこの中で、まあ、七主義っていうものがあって、まあ、主、ね、なんだろう、主とか主とかっていうふうに書いて、まあ、知識の知って書いて、まあ、主義って書くんですけど、まあ、それはまあ、無知は罪っていうことで、まあ、知識っていうのは肉体よりも勝るっていう考えですね。ちゃんとだから知識とか理論とかを学んで、まあ、合理的に結果を出すのが成功の秘訣ですよっていうものですね。まあ、こういうコミュニケーションとか、まあ、こういう恋愛っていうのも、まあ、肉体的な活動以上にやっぱりそういう知的な活動なんで、まあ、頭を使って望むものを手に入れた方がいいんじゃないのかっていう提案です。まあ、一度きりの人生楽しまなきゃ損ってことで、まあね、女性がこう男に惚れるメカニズムっていう、ね、女性の取扱説明書、それを手に入れることで女性にモテる人生を手に入れる最短ルートを歩んでほしいっていうふうに思ってます。で、女性にモテる人生と女性にモテない人生っていうのがあったら、女性にモテる人生の方が楽しいに決まってると思うんですよね、僕自身はね。ね、これを聞いてる人ってのは多分ゲイでもないだろうし、女性に興味ないっていう人は聞いてないと思うんですよ。だからちゃんと心に正直に選んでほしいと思うんですよね。と人生って一回しかないし、今が一番若いんですよ。じゃ今やらなきゃいつやんのって話なんで。ね、いろいろちょっと中途半端にやらない、やっぱ思いっきりやっぱやってみるのがいいんじゃないかなと思いますけどね。やっぱ後々ね、後悔するってのはすごく嫌なんで。ね、やっぱそういうね、そういう人生って嫌だと思うんですね。後々、ああしとけばよかったな、こうしとけばよかったな、あの時にちょっともっと頑張っとけばよかったなっていうような思いってね、誰でもあると思うんですよ。まあそれはね、この恋愛とか、そういうね、彼女を作るとか、ね、女性関係でも同じことはしてほしくないなと思います。こう恋愛経験の少ない時っていうのは、いろんな女性とデートして、セックスして、交際して、女性心理、ね、あなたが求める女性像っていうものをやっぱ知っていく段階だと思うんですよ。で、そして最終的には、あなたの理想とする女性と愛し合う日々っていうものを築き上げてほしいなと、僕自身はね、あなたに対してそういう期待をかけてます。そしてまあね、この口説きメカニズム参加してみたい、欲しいっていう人はね、まあ、この4ステップに進んでほしいんですけれど、まず最初にね、ステップ1として申し込み確認ページ移動してください。そしてそのね、申し込み確認ページに移動して口説きメカニズムの内容を最終確認してください。で、ステップ2で支払い手続きを行ってください。その申し込み確認ページですね。そこがあるんで、そこの内容確認後に、ページ内の申し込みボタンをクリックして、必要な情報を入力して、購入手続きを進めてください。で、支払い方法はね、クレジットカード決済と銀行振込決済と、ね、2種類あります。そしてあとはね、その700円ポッキリで、追加料金も一切かからないんで。まあ、結構ここも気になるところだと思うんですね。その後になんか変な売り込みがあるんじゃないかなとか。なんかね、その続きはなんか10万円を払ったら聞けますとかっていうふうになんかあるんじゃないかなって思う人もいると思うんですけど、そんなことは一切ないんで。全部、さっき言った手に入るものは全部手に入りますんで。そこはもう安心してください。で、内容がね、不満足の場合っていうのは90日間の返金保証もついてますんで、安心して参加をしてください。そしてね、ステップ3として、あなたのメールボックスをチェックしてください。で、申し込み確認ページ、そこで入金をすると。そしてその確認を僕自身でね、終えた後に、あなたのね、申し込みの際に登録をしたメールアドレスのメールボックスに、届きのメカニズムのね、視聴 URL が掲載されたメッセージは届きますんで、あとはその中でね、まあ、会員サイトとかで見ることもできるんですけど、ね、そのどっちみちその視聴することができるっていうね、そのメッセージは届きますんで、それを見てください。あとね、その届かないっていう場合もあると思うんですけど、それは大体迷惑メールフォルダに、ね、基本的に入ってるっていうケースとかも紛れてしまうっていうケースもあるんで、そこはちょっとね、もうメール事情として、それはもう今一般的にあることなんで、その迷惑メールフォルダーも確認してみてください。まあ、あとは基本的にあんまないんですけど、あとその未達ってことで、そのメール自体、まあ、どっかでその届かないっていう、まあ、郵便とかでもありますよね。 まあ本当に稀に届かないってこともあるんで、それもメールでもね、本当に全然あるんで、何かしらエラーでね。で、本当にその、例えば普通にメールボックスにもない、迷惑メールフォルダにもないっていう場合は、一度連絡をしてもらえたらなと思います。そしてステップ4で、スマホやパソコンで視聴をしてください。コクドキュメカニズムの視聴 URL がね、掲載されたメール、で、その URL をクリックすると視聴できますし、あと会員サイトにね、ログインしての視聴もできます。まあ、iPhone とか Android とかのスマートフォン、Windows、Mac とかのパソコンとか、あとね、iPad とかのタブレットとかにダウンロードして視聴することもできますんで、で、バンバンその、ね、隙間時間とか移動時間とかにも、そういうね、効率よく、ね、学習を進めてください。まあ、どういうメールかっていうと、まあ、この例みたいな感じで、こういう内容が書かれたね、メールが届きますんで、その中に届いて、その中のリンクがあるんで、それをクリックすると視聴することができます。まあ、ということでね、本当に、まあ、ただただ言えることっていうのは、もう、僕自身はあなたに対して可能性を提供するし、僕自身がね、今まで13年以上かけて構築してきた、ね、理論を今回、あなたに対してね、こう、お届けするっていう、まあ、提案なんですけど、あとはもう決断するしないっていうのはもちろんあなた次第なんで、ただただ言えるってことは、本当、人生ってのはたった一つの決断で決まるっていうことですね。毎日毎日選択、決断の連続なわけですよ。まあ、それを無意識に今までと同じ風にしていくのか、それとも新しい可能性にかけてみるのかっていう話で、本当、まあ、今決断するのか、どうなのかって話ですよね。本当、人生って一発限りだと思うんですよ。だから本当ね、今の今世、来世でどうのこうのっていうのはなかなかね、来世に期待するみたいな、なんかよくこう、オタク用語とかで言ったりしますけど、それは基本的にないと思う。その転生してどうのこうのとかもね、たくさんなんかアニメでありますけど、ライトノベルとかでもたくさんありますけど、やっぱ今の人生やれることすべてやるっていうのが、やっぱすごく大事だと思うし、僕自身はね、自分自身に対してなんですけど、ね、一発限りのね、この人生をね、適当に中途半端で終わっていいのかっていうことをね、考えながらね、自分自身に対してね、言い聞かせながら、日々日々決断をしてきて、やってきて、まあ今があるわけですよね。で、やっぱ当時ですね、ほんと18区ぐらいの子で臨んできた人生ってのは、ね、今のところまあ、まあ、ちょっとペースは遅めなんですけど、やっぱ叶ってきてますし、それってのは、やっぱその一回限りの人生、一回限りのチャンスっていうのを常に常に追い求めてきたからっていうのがあるんで、あなたにもね、そういう、まああなた自身が望むね、人生っていうのはあると思うんですよ。女性関係、女性にモテたい、こういう女性とセックスをしたい、してみたい、いい女とセックスをしてみたい、ね、最高の彼女を作ってみたい、最高の家族を作ってみたいとかもいろいろあると思うんですよ。まあそれをね、追い求めてほしいと思うし、それ自身をね、まあ僕自身がね、全力で、ね、サポートをする、応援するっていうのが、まあ、僕自身の仕事なんで。だし、まあ、それに対してね、まあ、義務とか、まあ、使命感を感じながらやってますんで、まあ、ぜひね、活用してもらえたらなと思います。で、何かしらね、その質問だったりとか、ここ不明だよっていうのがあれば、yuu@nari.xyz ですね。yuu@narimiya.xserve.jp の方に、メールの方を送ってください。まあ、販売ページの方にもね、その、まあ、別に、その文章ベースの、こういう、この今回の、このね、プログラム講座に関する案内っていうものもね、そっちの方でより詳細書いてますんで、そちらの方を視聴してみてもいいと思います。まあ、ということでね、まあ、今回、口説きのメカニズムっていうことで、本当絶対に手に入れてほしいっていうものでね、本当に、まあ、そういう手に入れやすい金額帯、あと保証とかもつけてますんで、まあ、ぜひ聞いてみて、本当に、まあ、このとこも、いつも以上にですけど、まあ、いつもね、本当に最高のものを提供しようと思ってやってるんですけど、もう今回に関しては本当にもう、絶対に、もう、まあ、100%っていうちょっとあれかもしれないですけど、まあ、基本的にもう本当に、最高レベルのものを提供しようと思って仕上がりましたんで、ぜひ手に入れてね、役立ててほしいなと思います。それでは次はね、教材の中で会いましょう。